皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。暑い日が続いていますが、暦の上では今日が立秋となっていまして、もう秋が始まる季節となりました。確かに少しずつ日が短くなって、夜には虫の声も聞こえるようになってきました。昔の人は自然の営みをよく観察していたものだなと思います。とは言いましても、しばらくは残暑が続きそうです。体調管理に気をつけながら一週間を歩み出していきたいと思います。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。天の父なる神様、一週間守られて、この朝あなたの御前に礼拝をお捧げできる幸いを感謝いたします。このひととき御言葉に聞いてまいります。どうぞ私たちの心を取り扱ってくださり、あなたの御思いをお示しください。御言葉によって私たちを励ましてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は使徒の働きの14章に入ります。先週は13章の前半のところから、アンティオキア教会が教会の重要メンバーであったバルナバとサウロを宣教の旅に送り出したという出来事から学びました。教会は聖霊に示されて、この二人を神様の御用のために喜んで使わしたんですね。彼らは一番大事なものを差し出したと言えます。それは大きな決断であったと思いますが、それによって福音が世界中に広められていくことになり、また教会にとっても一人一人が成長する良い機会となりました。この時からパウロの伝道旅行と呼ばれる宣教の旅が始まって、これがその第一回目の伝道旅行となります。今日はすべての人に注がれる恵みと題して、その旅がどんな旅であったのか、その足取りを大まかにたどりたいと思います。そして特にリステラという町でなされた出来事に目を留めてみたいと思います。さて、先週はアンティオキア教会を出発した一行が聖霊に導かれて、まずキプロス島に向かって、そこでなされた働きまでお話ししました。そこでローマの役人であった地方総督がイエスを信じて信仰に入りましたね。その後の足取りが13章の13節以降に記されています。彼らはキプロス島から船で北の方に向かって、パンフリア地方のペルゲという町に渡ります。その地域は小アジアと呼ばれる地域で、現在のトルコの南部にあたります。当時はローマ帝国が支配する地域、属州となっていました。ところがここで一つ残念なことが起こります。当初バルナバとパウロは、バルナバのいとこであったヨハネ・マルコという人を助手として連れて行ったのですが、このペルゲまで来て、そのマルコが一行から離れてエルサレムに帰ってしまうんですね。まだ旅は始まったばかりです。ここでマルコが離脱してしまうことは、彼らにとって大きな痛手であったはずです。3人が2人になってしまったわけですね。それにしても、この時どうしてマルコは離れてしまったのでしょうか。ちょっと無責任のようにも思えます。その理由は書いてありません。諸説がありますが、 小アジアに向かうことは当初の計画になかったことなので、急な計画変更にマルコが反対したのではないかと考える人もいれば、それまでマルコのいとこのバルナバが主導権を取っていたのが、パウロが中心となっていったことが気に入らなかったと考える人もいるようです。このことが元で、後にバルナバとパウロの間にちょっと亀裂が入って、第2回目の伝道旅行は別行動を取ることになります。それでもこの時はそれを受け止めて、2人は旅を続けました。彼らはペルゲから北に向かい200キロほど行ったところにあるピシデア地方のアンティオキアという町に入ります。13章の14節から50節にかけてその町での出来事が記されています。ちょっと紛らわしい感じがしますが、彼らが送り出されたアンティオキアと同じ名前の町ですね。シリアのアンティオキアとピシデアのアンティオキアとこう区別して呼ばれます。彼らはそこでユダヤ人の街道に入ってメッセージを求められて、パウロがユダヤ人の歴史から始めてイエスによる救いのことを大胆に語ります。イエスこそ神が使わされた救い主で、この方を信じる者は皆罪から救われるのですと告げました。このパウロのメッセージ、福音を聞いてユダヤ人も異邦人も大勢の町の人たちがイエスを信じて信仰に入りました。しかし一方で反対する人たちも少なくなかったんですね。イエスを認めようとしないユダヤ人たちが妬みに燃えて彼らを罵りました。その時パウロは彼らに対して、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいますと宣言しています。そうして多くの異邦人が救われていきました。しかしそれをよく思わないユダヤ人たちからの迫害を受けて、彼らは町から追い出されてしまいます。そうして一行はアンティオキアから東の方へ130キロほど離れたイコニオンという町までやってきます。そこでの出来事が14章の1節から7節に記されています。イコニオンでも同じことが起こります。大勢の人たちが福音を聞いてイエスを信じますが、ユダヤ人の側について二人に反対する人たちもいました。町が二分されてしまうんですね。そして彼らを石打ちにしようという企てまで起きたために、二人は周辺の町へと逃れて、その先々で福音を述べ伝えました。こうしてみるとパウロたちの働きによって多くの実を結びましたが、同時に厳しい迫害も加えられたことがわかりますね。身の危険を感じることもあったと思います。決して順調なことばかりではない、困難の多い旅でした。さてイコニオンを出たバルナバとパウロは、今度は南へ向かって40キロほど離れたリステラという町に向かいます。そのリステラでの出来事が、今日の箇所、14章の8節以降に記されています。リステラの町では、ユダヤ人の街道がなかったのか、おそらく町の広場のようなところで、彼らは、道行く人々に語りかけていたようです。そこに一人の足の不自由な人が座っていました。その人は生まれつき足が不自由で一度も歩いたことがなかったとあります。そこに置いてもらって人々に施しを求めていたのかもしれませんね。 ちょうどそこにパウロたちがやってきて福音を語り始めたようです。14節の9節と10節をお読みします。彼はパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼をじっと見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がり歩き出した。その人はじっとパウロの話すことに耳を傾けていました。パウロはそんな彼の姿を見て、彼のうちに癒されるにふさわしい信仰があることに気づきます。この人はイエスを心に迎え入れたんだなと、はっきりと心に示された、分かったということなんでしょうね。そして彼に自分の足でまっすぐに立ちなさいと命じます。すると彼は飛び上がり歩き出しました。ここでまた奇跡がなされました。その時周りには大勢の群衆が集まっていて、その一部始終を見ていました。それまで歩けなかった人がパウロが命じたことで歩けるようになったわけですね。信じられないようなことです。彼らは非常に驚いて、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言って、バルナバをゼウスと呼び、パウロをヘルメスと呼んだと12節にあります。パウロたちの行った奇跡を見て、彼らを人ではなくて神々だと思い込んでしまったんですね。ここに出てくるゼウスとヘルメスとは、ギリシア神話に登場する神々の名前です。その地域にはギリシア文化が浸透していたようで、人々はギリシア神話の神々を信仰していたようです。その神々は人間のような存在として描かれています。食べたり飲んだり、怒ったり喜んだり、そして結婚して家族を持ったりする神々で、それぞれに得意分野があるそうです。リステラの人々にとっては、神とはそのようにたくさんいる神々であって、さまざまな守護神がいると信じていました。ゼウスはその主神にあたる神で、ヘルメスとはゼウスの子供で雄弁なものの守護神と考えられていました。この時バルナバとパウロをゼウスとヘルメスだと思い込んだことには、その地方に伝えられていたある伝説が背景にあったようです。その昔、ゼウスとヘルメスが人の姿をとって、お忍びでその地方に現れたといいます。その時町の人々はそうとは知らずに彼らをもてなすことをしなかったのですが、ある老夫婦だけが彼らを招き入れて手厚くもてなしたことで、その良い報いを受けた、そんな物語があるそうです。それでバルナバとパウロが行った癒しの奇跡を見て、てっきりゼウスとヘルメスが来られたと思い込んだようです。そして町のゼウス神殿に仕える祭司が彼らに生贄を捧げようとして、お牛と花輪を持ってきたとあります。ここで手厚くもてなさないと神々の怒りに触れるんじゃないかと恐れたのかもしれませんね。こうして彼らはリステラの町の人々から誤解されて、ギリシア神話の神々に祭り上げられそうになります。これを見てバルナバとサウルは必死になって彼らの誤解を解こうとしました。我々は神ではない人間だと説明するんですね。この時にそこにいた人々に パウロが語ったメッセージが15節から17節に記されています。それはユダヤ教の背景が全くない人たちに対するメッセージでした。ここでパウロは神とはどういうお方なのかということを実に分かりやすく丁寧に説明しています。とても大事なことを語っています。そこでこのところからパウロが伝えようとした神について少し詳しく見ていきたいと思います。4つの点に目を留めてみたいと思います。15節をお読みします。皆さん、どうしてこんなことをするのですか？私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れて天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのです。まず一つ目のことは、神は天地を作られた唯一の神であるということです。神は天地を作られた唯一の神であるということ。あなた方がこのような虚しいことから離れて天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返るようにと言っています。つまり神は天地万物、この世界のすべてのものをお作りになられたお方だということですね。すべてのものということは、神によって作られなかったものはないということです。もちろん私たち人間も神によって作られました。またすべてのものを作られたということは、神はただお一人唯一であるということです。パウロは、神はお一人であって、その唯一の神様がこの世界を作られたのですよと語りかけています。ギリシア神話の神々を信じていた人々にとっては、それまでの大前提がひっくり返されるような大きなことであったと思います。日本でも八百万の神々と言われて、いろんなものに神が宿っていると信じられています。それが太陽や月であったり、山や海であったり、動物や木や石もそうですね。そして人も神々として祀られています。昔いた武将や何か偉業を成し遂げた人が死んで神とされることもありますね。でも聖書は、そうしたものもすべて唯一の全能の神によって作られたものに過ぎないと言っています。神は人の理解の範囲に収まるような小さなお方ではありません。私たちを作られた大きな神様がおられるということを心に留めたいと思います。二つ目のことは、神は生きておられる生ける神であるということです。神は生きておられる生ける神であるということ。先ほどのところに、生ける神に立ち返るようにとありました。神は生きておられる、死んでしまったお方ではないということです。ギリシア神話の神々は物語の中に生きていました。人が想像して作った神話ということになります。しかし聖書に記されている神はそうではありません。永遠に生きて働いておられるお方です。聖書の最後にヨハネの黙示録という書がありますが、その一章八節に、私はアルファでありオメガであると神が言われた言葉が記されています。アルファとオメガとは、ギリシャ語のアルファベットの最初と最後の文字のことです。つまり 最初から最後まで永遠に神は存在しておられるということを物語っています。だからこそいつの時代でもどこであっても神様は私たち人間が捧げる祈りを聞いてくださり、働きかけてくださるんですね。私たちが信じている神様は今も生きて働いておられます。さて、次に3つ目のことは、神は忍耐深い寛容なお方であるということです。神は忍耐深い寛容なお方であるということ、16節をお読みします。神は過ぎ去った時代にはあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられました。神様というと、日本では大事に祀らないとたたりをもたらす恐ろしい神、そんな印象があるかもしれませんね。ギリシア神話の神々もそうであったようです。それでリステラの人々がバルナバとパウロをゼウスとヘルメスだと勘違いしたときに、災いがもたらされないように急いで生贄を持ってきて丁重にもてなそうとしました。でも聖書に記されている神はそういうお方ではありません。あらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられましたとあります。たとえ人が生ける誠の神を知らなくても、災いを下すようなことはしないで人間の自由な意志に任せておられたということですね。神様は忍耐深く人の歩みを見ておられます。私たちの人生もそうです。親が我が子のことを心配するように憐れんで、時にハラハラしながら見ておられるのではないでしょうか。私の中にはルカの福音書の15章にある放蕩息子のお父さんのようなイメージがあります。勝手に家を出て行った息子のことを心配して帰りを待ち続けているお父さんの姿です。神様は決して横暴に振る舞うような恐ろしいお方ではないということです。そして4つ目のことは、神はすべての人に恵みを注いでくださるということです。神はすべての人に恵みを注いでくださるということ、17節をお読みします。それでもご自身を明かししないでおられたのではありません。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど恵みを施しておられたのです。神様はただ私たちのことを心配して見ておられるだけではありません。私たちに豊かに恵みを施してくださっています。ここには天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなどとあります。確かに私たちが受けているものはすべて神様の恵みなのだなと思わされます。恵みとは神様が私たちに向けてくださる好意のことを言います。神様は私たちのために必要なすべての良いものを備え与えてくださいます。私たちは日々豊かに恵みを受けて生かされているんですね。この感謝を忘れないようにしたいと思います。ところでこのところを読んでいて、詩編のある御言葉を思い起こしました。詩編の8編3節と4節をお読みします。 詩編の8編3節と4節です。あなたの指の技であるあなたの天、あなたが整えられた月や星を見るに、人とは何者なのでしょう。あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。これはダビデの祈りと言われています。おそらくダビデは敵に追われて苦しい逃亡生活を続けていた時にこう祈ったのかなと想像します。荒野で野宿をしながら満天の星空を見上げては、偉大な神様に思いを向けたのではないでしょうか。夜空に無数に輝く星々も、すべて創造主である神様が作られたのだなと実感できたと思いますね。そして、自分はこんなにも弱く小さなものに過ぎないけれども、この宇宙を作られた大きな神様が、この私にも目を留めて顧みてくださっているって言うんですね。人とは何者なのでしょう。あなたが心に留められるとは。人のことは一体何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。なぜ私のようなものをこれほどまでに特別に扱ってくださるのでしょうと、驚きと感動からこの祈りが出てきたのかなと思います。私もですね、この箇所を読むたびに神様の大きさと、こんな小さな自分にも目を留めてくださる神様の慈しみの深さを覚えずにはいられません。自分が一体何者だからというので、これほどまでに顧みてくださるのだろうと思わされるんですね。海に沈む夕日を眺めるときに、満天の星空を見上げるときに、本当に神様の偉大さを感じるような気がします。そして感謝があふれてきます。この神様の恵みはすべての人に注がれています。神様はご自身がお作りになった一人一人を顧みてくださっているんですね。そして最も大きな恵みはイエス・キリスト、イエス様です。神は私たちを罪から救うために、大切な一人子であられるイエスを人としてこの世界に使わしてくださいました。神様が私たちのために惜しむことなく最も大切なものを差し出してくださったんです。これ以上の恵みはないですね。それほどまでに神様は私たちのことを愛しておられます。今日はパウロの第1回伝道旅行の足取りをたどって、特にリステラの町でパウロが語ったメッセージから学びました。私たちに豊かに注がれている神様の恵みを覚えて、心からの感謝をお捧げしましょう。それではお祈りをいたします。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど、恵みを施しておられたのです。天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。バルナバとパウロの宣教の旅は、ハプニングがあり、激しい迫害にも見舞われましたが、神様に守られて前進することができました。そしてその先々でユダヤ人も異邦人も大勢の人々が福音を聞いて、救いの御業がなされていったことを覚えて感謝いたします。この日本においても、生ける誠の神であるあなたに出会う人々が起こされるようにと、 心から願います。神様の恵みはすべての人に豊かに注がれています。天地を作られた大きな神様がこんなに弱く小さな私たち一人一人に目を留めてくださいますから、本当に感謝いたします。何よりもあなたは神の一人子イエス様を与えてくださったほどに私たちを憐れみ愛してくださいました。この素晴らしい恵みが注がれていることに人々が気づいてイエス様を心にお迎えすることができるようにどうか助けてください。そのためにも先に救われた私たちをどうぞ用いてください。今置かれているところで作り主である唯一の神様のこと、そしてイエス様による救いを証ししていくことができるように私たちを励まし力をお与えください。今週もあなたが共にいて私たちの日々の生活を守り導いてくださいますようにお願いいたします。このひとときを感謝して私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。